お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙4章4節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ4章の学びをしていますが、4章の4節。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。一人一人のクリスチャンには神様の御霊が内住しておられます。パウロが何と言ってるか耳を傾けてください。ローマ人への手紙8章の9節。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。ここにはキリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと書かれています。さらにローマ人への手紙の5章に遡りますと、パウロは信仰によって義とされたことの現れの一つを次のように教えてくれます。ローマ人への手紙5章の5節。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。さらにパウロは第一コリント人への手紙6章の19節で次のように述べています。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。パウロはここで高い水準に生きていて、一部のとびっきりの生徒たちに語りかけていたのでしょうか。いいえ、違います。彼はコリント人たちに手紙を書いていたのです。そしてパウロは彼らを肉的でキリストにある赤ん坊だと呼んでいました。コリント人のクリスチャンたちは、ほとんどのことにおいてそうあるべきではないという状態でしたが、それでも彼らには神様の御霊が内住しておられました。ですから一人一人の神様の子供には必ず神様の御霊が内住しておられるのです。こういうわけで今夜、御使いが特別にあなたに現れて、あなたが知るべきことを教えてくれる必要はないのです。私たちはむしろ聖霊に神様の御言葉を通して教えていただく必要があります。神の言葉である聖書を無視しておいて、神様の御霊が自分を導いてくださるように期待することはできません。私たちはもっと真剣に神様の御言葉を学ぶべきです。なんなら神様の御霊はあなたの心を開かれ、この世であなたの心を守ってくださるからです。私たちはとても悪い世界の中に生きています。そして自分たちの身の回りにある偽の教えについてもっと警戒する必要があるのです。ヨハネは私たちは人間の教えを検査することができると教えています。この検査はちょうど何かの溶液に リトマス試験紙を入れて、それが酸性であるかアルカリ性であるかを見分けるようなものです。その教えがキリストの受肉を肯定しているか、それとも否定しているかという検査はとても効果があります。キリストの受肉を否定するのは反キリストの例です。そのような教えには従うべきではありません。それはキリストのふりをしているかもしれませんが、キリストの教えに矛盾するものです。一般的にこれらの偽教師たちはとても魅力的な人物で、彼らの多くはカリスマ性があり、人々に肉的にアピールします。でも私たちは神様の御言葉によって彼らを正しく検査識別することができるのです。なんなら聖霊が私たちの教師、導き手としてそこにいてくださるからです。第一ヨハネ4章の5節。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。残念ながら確かに偽教師たちについていく人たちがいます。今日、オカルトやカルトはキリスト教よりもうんと早いペースで成長しています。彼らには私たちにはない肉に対するアピールという有利な点があるのです。群衆を引きつけるために肉の手段を使っているクリスチャンたちがいることは悲劇だと思います。私たちは自分たちが用いる手段に十分に気をつける必要があります。もしそれらが肉的な手段であるなら、神様は全くそれらを祝福することがおできにはなりません。私たちはきちんと神様の御言葉が述べ伝えられていることを確認する必要があります。教会で語られるメッセージについて、マギー博士はさらに次のように述べています。あなたの教会に数千人の人々が集まっていようと、私は一向に興味はありません。それは大切なことではないのです。私はメッセージに興味があります。その教会では、神様の御言葉がありのまま述べ伝えられているでしょうか。神様の御霊がそれを用いることがおできになるように、また、御霊の力のうちに神様の御言葉が述べ伝えられているでしょうか。メッセージは、あなたに献金を出すように仕向ける何か感傷的な訴えのための経験ぶった症例であってはなりません。問題は、神様の御言葉があなたの教会から出ていっているか。また人々はキリストを知るためにその場に来ているかということです。単にその会社が美しいビルを持っていて、社長がとてもハンサムで温かい性格とカリスマ性を持っているからというだけでは、あなたはどこかの会社にお金を投資しようとは思わないはずです。あなたがもしどこかの会社に投資をするなら、その会社が利益を上げているかどうかを知りたいはずです。結果は出ているだろうか、そこで何かが起こっているだろうかという評価は必ずするはずです。私たちが宗教の領域で何かしようとするとき、神様は私たちに清められた常識をほんの少し使わせようとしておられるのです。ここには彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けますと書かれています。ヨハネが3章でカインとアベルを実例として使ったとき、彼はカインは正しいものではなく、神様の子供ではなかったと言いました。ヨハネはそこでカインが宗教的ではなかったとは言いませんでした。 カインは確かに捧げ物を持ってきたんです。事実、彼の捧げ物の方がアベルの捧げ物よりももっと魅力的だったかもしれません。カインの捧げ物は美しかったんです。それは畑の実りでした。でもアベルの捧げ物は血まみれで一部の人たちにとってはムカムカして吐きそうになるようなものだったはずです。でも神様が受け入れられたのはアベルの捧げ物でした。なぜなら彼の捧げ物は人間の罪と自分には救い主が必要であることを認めるものだったからです。カインはそのことを全く認めませんでした。肉は自分自身に頼り、神様には頼らないのです。ヨハネは重要なことは、イエス・キリストがご自分が主張された通りのお方であるということを明確に語っています。そしてそれは、私たちがその教えが真実であるかどうかを判断するための重要な基準なのです。第一ヨハネ4章の6節。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。神様の子供たちはいつでも神の言葉である聖書に反応します。そして神様の民はクリスチャンのミニストリーをサポートします。結局のところ契約の箱はイスラエルの祭司たちの肩に担がれました。契約の箱はキリストのことを語っています。そしてもし私たちが主をこの世に知らせるべきであるのなら、私たちは主を自分たちの肩に乗せて運ばなければなりません。ミニストリーの最高の励ましは、神様の子供たちが私の言うことを聞いてくれるということを知ることです。選ばれた者はずっと騙され続けていることはありません。キリストは選ばれた者を騙すことはできないと言われました。ヨハネは主イエスがどういうお方であるのか確かに知っていました。ヨハネ1章の14節にはこのように書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。それからヨハネは私たちに福音書の目的を次のように明らかにしています。ヨハネ20章の30節から31節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネにはイエス様がご自分が主張された通りのお方であるという確かで必然的な証拠がありました。ヨハネはそのことを知っていました。そして今日、そのことに関して私たちも確信を持つ必要があります。第一ヨハネ4章の7節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆、神から生まれ、神を知っています。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょうと書かれています。なんなら愛は神から出ているからです。ここでヨハネが何について話しているか十分に注意しなければなりません。ヨハネは愛されるべきではない偽教師たちに対する警告をしたばかりです。そのことははっきりさせておかなければなりません。私たちは彼らのために祈ることはしません。 彼らは悪魔の子らです。私たちは神様の民のために祈るべきです。そしてもし私たちがその人に御言葉を届けることができさえすれば、キリストに立ち返る失われた罪人たちのためにも祈るべきです。偽教師たちに対する警告を終えて、ヨハネは今、信者はお互いを愛すべきであるというこの部分のテーマに戻ります。ここでの愛という言葉はエロスではありません。ヨハネはセックスについて話をしているのではないのです。この部分全体を通して愛という言葉はアガペーというギリシャ語が使われています。それは感傷的ではなく、性的でもなく、社会的愛でもありません。超自然の愛です。この愛は、聖霊が私たちの心に入ることがおできになり、神様の御霊だけが私たちに現実のものとしてくださることのできる愛なのです。これは神様の愛であり、神様の御霊だけが私たちにこの愛を他の人たちに差し出すことができるようにさせてくださるのです。これはあなたが一緒にいてとても楽しい友人に対して持っている種類の愛とは違います。この説は多くの人々に間違って引用されてきた箇所ではないかと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が大学生だった時、私はこの説を女の子に言い寄るために使いました。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのですと言ったのです。でも確かに私が語っていた愛は、ヨハネが語っている愛とは違う種類のものでした。私は誤った解釈をしていましたし、その時にはあまり高尚な目的を持ってはいなかったということを告白しなければなりません。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。つまり、これは他の信者を愛しましょうという意味です。またここには、愛のある者は皆神から生まれ、神を知っていますと書かれています。自分は信者だと言っている誰かに出会って、その人があなたを愛し、他の兄弟を愛していることが分かれば、彼は神聖した神様の子供であると知ることができます。第一ヨハネ4章の8節。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。愛のない者に神は分かりませんと書かれています。これはあなたが神様の子供であるかそうでないかのもう一つのテストです。あなたが自分のお父さんとお母さんを愛しているかどうかを聞いているのではありません。またあなたの奥さん、あるいはご主人、または子供たちや遠い親戚を愛しているかを聞いているのでもありません。ここで問われていることは、あなたは他の信者たちを愛していますかということです。いや、一部の人たちなら愛せますけどね、という人がいるかもしれません。それは良いことです。確かに一部にはあまり愛らしくない信者たちもいますが、あなたは彼らのことを気にかけることができるという意味で、彼らを愛することができると思います。さて、ヨハネは今、私たちに神様の定義を示します。ここには、神は愛だからですと書かれています。この短い書簡の中には、三つの偉大な神様の定義が書かれています。一つ目の定義は、第一ヨハネ一章の五節。神は光。それが一章一節から二章二節までのテーマでした。二つ目の定義は、第一ヨハネ四章の八節から十六節で、神は愛。二章三節から四章の二十一節までのこの書簡の一番中心のテーマです。そして三つ目の定義は、神は命という定義です。これが五章のテーマです。これらは、ヨハネが私たちに与えてくれた神様の三つの偉大な定義です。 そしてこれらがこのとても素晴らしい書簡の主要な区分を構成しています。ヨハネはここと再び16節で神は愛であると言います。ハリー・アイアンサイド博士に関してこのことに関するとても素晴らしい話があります。この物語がキリスト教だけが愛の神様を明らかにしているという真理を素晴らしい仕方で論証していると思います。ヨハネの書簡という著書の中でハリー・アイアンサイド博士は次のように書いています。何年も前に自分は知識階級に属しているというプライドを持った婦人が私に次のように言った。私にはクリスチャンの迷信である聖書も宗教的な教義も必要ありません。神様が愛であることを知っているだけで私には十分です。そこで私は尋ねました。あなたはそのことを知っていらっしゃるんですか？もちろんですわ。誰でも知っていることです。と彼女は言った。そこで私は次のように聞きました。遠くのインドでも知っていますかね？汚らしく不愉快極まるワニに食わせるために、自分の罪のための生贄として、苦しみながら自分の小さな赤ん坊を聖なるガンジス川に投げ込んでいるあの気の毒なお母さんは、神様が愛であることを知っているんでしょうか？夫人は答えました。まあそうですわね。彼女は無知で迷信的です。そこで私は聞きました。アフリカのジャングルに住んでいて、木や石でできた神々にひれ伏しているあのかわいそうで惨めな原住民や、そして常に自分たちの偶像への恐れの中にいる他の国々の気の毒な異教徒は、神様が愛であることを知っているんでしょうかね？彼女は答えました。おそらく知らないでしょうね。でも、文明的な地に住んでいる私たちはみんな知っていますわ。そこでまた私は聞きました。でも、どのようにして私たちは知っているんでしょうかね？誰が私たちに教えたんでしょうか？どこでわかったんですかね？あなたの言っておられることは理解できません。私はいつでも知っていましたわ。と彼女は言いました。そこで私は言いました。お話しましょう。天から啓示されて神様の御言葉の中に記録されるまでは、この世で誰一人知っている人はいなかったんですよ。聖書に書かれているのです。他のところではありませんよ。これは古代のすべての文学の中にも見つからないことなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様は愛であるというテーマで第一ヨハネの手紙4章4節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。